ただいまの時刻は11時10分です。休憩前に引き続き会議を開きます。議会広報委員会から写真撮影を求められておりますので、許可をしたいと思います。それでは、一般質問を行います。質問順、3番、8番、今村貞一議員の一般質問をお入れします。
議長、この半沢議員がいられるんですけども、お知事でいいでしょうか。
はい、相対かと思いますので、あと事情を聞きましてご注意を申し上げたいと思います。時間になりましたので開会をさせていただきます。はい、今村貞一議員。
今村です。
8番、今村貞一議員に、質問事項1について1回目の質問を許します。
はい、それでは通告に基づいてさせていただきます。まず最初は新年度事業の取り組みについてということであります。就任以来積極的に町長として行動されている様子が広報誌のコラムで分かります。新年度本格的に、町長としての手腕が発揮されるところ、大いに期待をしているところであります。12月の就任時の所信表明では、これまでの町長の、表明とは大きく変わりまして、改革発策という、所信表明をされました。私はこの改革発策の所信表明は、これまでの町長の所信表明とは大きく展開されて、すこぶる期待感が湧いてきました。要は町長は行政職員であったり、あるいは議会議員長くやられていまして、町政運営というのがいかなるものかというのは十分熟知されて、これまでの町政運営と違った観点から自分なりに、やりたいと、運営したいという思いが、この改革発策というものに、やはり表現されていたのではないかなと思っております。就任時はこの改革発策、具体的なものというのは、新年度になってからということで、具体的なことは示されておりませんでした。ですので、この新年度の所信の中で、やはり、ご自分の町長としての花を開かせるための施策を発表していただけると、こういう認識で、来ました。4年間の任期の中で、すぐできること、あるいは、中期に目的を達するもの、あるいは長期と、この事業仕分けをして取り組むと、こういう姿勢は出されておるようでありますので、この改革発策という、そのご自分の所信の中で、新年度事業、そのことについて、短期的事業はこれだと、中期的事業はこれだと、長期的事業についてはこんなことを考えていると、これを具体的にやはり示していただきたいと、こう思います。今回の、所信表明、これはまた従来の所信表明に戻られたようなものでありますけれども、これは今町が抱えている諸問題、各担当課が一年を通じてやらなければならないということを示されておりまして、この中から、改革発策、これにつながる事業、これが、私は、見た中では、なかなかこれがそうなのかなという思いが、見当たりません。強いて言えば、2、3点ありますけれども、それを、この場で、町長自ら、この改革発策に対して具体的にこの短期、中期、長期と こういう中で、事業展開されているものをお示しをいただきたいと、こう思って、最初の質問とさせていただきます。
8番今村貞一議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは1回目の答弁をさせていただきます。新年度事業の取り組みについては、できるところから始めているところでございます。また皆様にお示しをした政策の実現に向けては、新年度から企画政策室を設けて具体的に内容を策定してまいります。12月10日就任以来、政策実現に向けてできるところから着手をしているところでございます。町を元気にしたい、町を変えたいとの町民の皆様の思いを実現するために、今一番やらなければならないのは、やはりこの町を元気にしていこうというこの思いを官民が一つになることだというふうに私は思っています。温泉通りの活性化は観光の町ユーザーの再生を目指すものであり、500万人観光に通ずるものだと思っています。実現は長期になると思います。しかし今始めなければならない、こう思っているところでございます。また2016年スキーワールドカップ開催につきましても、東京オリンピック、ピョンチャン冬季オリンピックの合宿誘致につながり、交流人口が拡大し、地域経済活性化につながります。人任せということではなくて、 自らが汗をかく街づくりというものを目指しているところでございます。観光の街ユーザーの再生に向けて、観光協会への補助金を増額いたしました。これは27年春開通の北陸新幹線への対応と、補正予算ではなく1年を通して事業計画を組むということができる、そういうことからでございます。雪国観光圏事業につきましても、事務局の強化の予算を計上をいたしたところでございます。地域経済活性化の観点から住宅リフォーム事業、これも継続いたしました。企業誘致、企業支援についても今後研究をしてまいりたいと思っています。子育て支援につきましてもしっかり応援をしてまいります。子育て支援班で今ニーズ調査が終わっております。これをもとに具体的な政策を作り上げていきたいと思います。来年度すくすく子育て支援応援金を創設をいたしました。子育て世代の未病対策として、35歳からの人間ドックの拡充を始めます。行政運営にあたってはスピード感を持って進めてまいります。議員の皆様からもご協力をお願いしたいところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。8番今村貞一議員に2回目の質問を許します。
はい、まずはできることからということで、今示されましたけども、やはりまだやはり新年度がスタートされてないという思いなのか、なかなかその新年度町長が自主的にこれをしたい、これをすぐすると、こういった案件についてはなかなか事業としてお示しいただけなかったんですが、すべてがその新年度に入って、企画政策室これが起動してからという思いがすごく強いんでありますけれども、すべてがそこから始まるということになると、なかなか町民に対して新しい町長の新しい方向というのが示されるのがやはり遅くなるという思いがしています。今回は予算議会ということもありまして、本来なら町長が即やるものについては、本当は短期中期長期、この具体的に示されるべきだと思っておりましたし、現実に町長もいろんなところでその3つに仕分けした中で、すぐに取り組むところから取り組むというお話はしておるようでありますから、本来ならば自分のカラーを出すために すぐに、これとこれとこれは実施するというような方向が本来、示されて、その中で、まあ、予算措置がされているものについて、これから予算審議していくわけなんですけども、今、そう思うと、これまでの、まあ、町長は観光推進派でありますから、観光に力を入れて、予算の増額ということは、まあ、これはわかりますし、これまでの、町長の今までの姿勢から、その若い世代の応援団のお一人だということで、いろんなところでこう話されているのを私も承知しております。特に若いご夫婦が、ちゃんと湯沢で生活できるため、そういうものに対しては昔からこう思い入れがあったということも私も承知していますので、その辺は今回この、新規事業ということで、すくすく子育て応援金、これも一応500万という予算を計上してあります。まあ、一人10万ということになれば、ね、50人ということになっちゃうんですけども、まあ、年間の出生率からすれば、まあ、なんとかなるんでしょうけども、ただそれは、今、どこの若い夫婦も、一人でいいということは考えている家庭はいないと思うんですよね。二人三人。生活に余裕があったり、生活環境が良ければ、3人、4人というふうに考えていらっしゃる、ご夫婦がたくさんいらっしゃると思うんですが、そういう中で、やはりこの、前段の質問の中でも、ちょちょ答えておりました。これが一つの、まあ、励みになればいいという感じで、その10万が、その、子供の産む足しになるわけではないと。そういうことで、まあ、10万というものは、示されて、いた。これは町長の一つの思い入れがあったんだと思いますけれども、この辺で、これは応援金ということで書いてありまして、これは前の、委員会の代表質問でも、こう、取り扱った中では、ただ、出産1回に、一度に1回という、まあ、1回限りの、応援金だと、こういうことを、説明されました。それであればですね、やはり、町長の基本的な姿勢からすれば、本来なら1回だったらもっと出そうじゃないかという思いも多分あったんだと思いますよ。それがまあ10万ということが、まあ、町の財政からして10万で落ち着いたのかどうかわかりませんけれども、これがまあ、最初の出産祝い金という形で10万なら、それ10万でもいいですよ。しかしそれを今度は、その子育てが、例えばやるにあたってね、こうもう少し上乗せ、あるいは2人目、3人目になった時には、もっともっと出しますよという方針がここに出されているのであれば、私はすごく今の町長のカラーが出て、すごく若い人たちの、まあ、定住促進事業にもなるんかなという思いがして、今回これ、中身を見させていただいておりました。まあ、その辺からして、こういうのは即に短期事業で、取り組むんだろうなという思いがしていました。しかしながら、今の説明の中で、すべてが企画制作室が機能してから、この短期的事業、中期的事業、長期的事業をこれから、まあ、やっていくという考え方でありますけれども、そうすると、確かに町長のカラーというのがなかなか出てない今回の、まあ、初心になってしまってる気が私はしてなりません。まあ、そういう中でですね、今回その企画制作室という室ができるわけですけど、少々当社の改革発作の中では企画戦略室でした。企画戦略推進室。私はこの言葉というのはすごく重みがあって実践力のある言葉だと思っていました。今企画制作室なんかトーンが下がった感じの室になった気がしております。やはり町長の意気込みというのはすごくその戦略推進というその町の機能を少しでも変えていきたいと。そういう思いがあって、この戦略推進室というお名前をこう考えたんだと思うんですが、これはすごく私は町長のカラーが出たすごくこのいい室になるんではないかなと思っておりました。しかしこれがただ企画制作室と。こういう感じで、まあ、トーンが折った中身については、 これは町長がどのようにこう判断されてここへ落ち着いたのか分かりませんが、その辺の、まあお考えもちょっとお伺いしたいなと思ってますけども、現実的にこの今短期中期長期という町長のカラー、これは今示すことができないということは、いつ具体的にこの政策を一般町民に示されるかということも改めて2回目の質問とさせてもらいたいと思いますが、これはっきりとやはりこう、政策をきちっと町長のカラーを出すために、発信していただきたいとこう思います。いつ実現というか、いつこう皆さんにお示しできるのか、これを2回目の質問とします。
8番今正義議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をさせていただきます。いつ示すのかと、こういうことでございますけれども、やはりですね、やはり、今やらなければならないことについて、やはりスピード感を持って進めていくということと、合わせて全体の事業の計画を作っていくということは並行してやっていかなきゃならないと思っています。任期は4年あります。その中でまずお示しした成長企画戦略推進室、これについては名前が変わりましたけれども、別段名前を変えたからということではなくて、まあ単に他の市町村や多くの方々から聞いていただいたとき、見ていただいたとき、ふさわしい名前は、同じ内容は同じでも、企画、制作室の方がいいのではないかという、自らの考えで決めたところでございます。ぜひ、そこのところは、まあ、ご理解いただきたいと思いますし、12月の10日からなって、すぐやらなければならないことについては、自分自身やっているつもりでございますが、しかしその予算につきましてもですね、2月の中旬ぐらいまでにそのシーリング、さまざまなことがあって、その中で決めていかなければなりません。また行政というのは継続性というものもございます。しかしそういうことを踏まえた中で、まずできるところ、一番私がやりたいと思っているのは地域経済活性化です。そして子育て支援、これらを含めた中で進めております。したがって交流人事の問題や、あるいは企業誘致、企業支援、さまざまな要項や規定についても昨日もご指摘あるいはご提案があったところでございますけれども、さまざまな事柄についてですね、やはり一番今必要とされているのは、どのようなこと、今の状況がどういうふうになっているかというリサーチというところから始めていかなければダメだと思うんですよ。どういうニーズがあって、それについて行政としてどういうことができるのか、当然財政ということもあるわけでございますから、そこを踏まえた中でね、進めていきたいと思っています。私は48の時に、町会議員に立候補いたしました。その時に、商工会青年部が、カルチャーセンターで行った討論会というんですかね、に出た時に、こういったことがあるんですよ。三つのことを言った。自治法が改正になって、首長の権限が上がってくる。そのために、やはり議員もしっかりやらなきゃならないということと、この町、この国を作ってくださった高齢者の皆様方、豊かな老後というものを、やはり、行政として、議員として、これを守っていかなければならない。ということと、合わせてもう一つ言ったことは、ある、その、議員の方が、新潟日報の窓という欄を見て、そのある議員の方が、保育園の会合で、お母さん、子供は3人作ってくださいよと、こういうふうに言って書いてあった。だけれども、それを聞いていたお母さんは、内心でこう思った。何を言ってるんだ。子供を3人作りたいというような状況ではなくて、今、辞めさせられるか辞められるか、そういう厳しい状況、特に中小零細の企業については、潰れるか潰されるか、淘汰されるかされないかという、そういうせめぎ合いの中で、やはり今、子育てというものが行われている、そういう状況だ。だからやはり、まず、何と言っても子育てをこれを支援をしていくという中では、子供たちが、この豊かな自然の中で育っていくということと合わせて、 何といってもですね、地域経済の活性化ということが何よりも重要だと私自身思っています。ですのでそのことから始めてですね、企画戦略推進室、これは企画政策室になります。12月議会で宮田議員がいいことだからすぐやってくださいというこの提案をいただきました。しかしその時は段階的にということを思っていましたけれども、やはりスピード感というものを持って行政の運営に当たっているためには、この企画戦略推進、企画政策室というものを設けなければならない。その中で様々な事務文書のやり取りがある中で、職員も町長が今やろうとしていることについて協力しますよということで3人体制というものを作ってもらった。また職員も町長がやろうとしていることについて、そのいわゆる資金というものを補助金を含めて見つけてくるのは私たちの仕事だと、このように言ってくれております。まず役場力というものを強化をして、この連携連合していく中でですね、町と皆様、また議員の皆様も含め私どもも含めて中で一丸となってこの今の町を変えていきたいと、こういう思いから今進めているところでございます。このいわゆる中期短期長期のこの事業工程についてもですね、その事業をどのようにやっていくかということを作り上げた上で、その工程表というものをまた作らなければならないと思っておりますので、今しばらくいつということをですね、ここで言明することはできませんけれども、企画政策室の中で今後きちんとやはり検討して皆様方にお示しをしていきたいとこう思っています。以上です。
町長の答弁が終わりました。8番今村貞一議員に3回目の質問を許します。
はい、まさに今町長側の答弁されたように、その熱意なんですよね。町長としての熱意というのは今の言葉にやっぱり出てるんですよ。それがやっぱり町長になって、町長になった時には自分の思い、指揮命令権、こういうのも自分が得た中で、俺はこれやりたいということを強くやはり示されていると思うんですよ。だってこれが現実的に今このなんだ、企画政策室、これを立ち上げないと、立ち上げてから始めたいという思い、まあ、これもわからないわけではありませんが、そういう思いからしますと、新年度予算の中で、やはりもっとやっぱり強い自分の思いというものを示されてもよかったんじゃないかなと思っています。まあ、観光関係では予算的にもこう増えております。それはあくまでも、今までの経過の中で、それを増額してもっと力を入れろという、まあ、思いからなんでしょうけれども、私は本当にもっと町長のカラーを今回もっと出して表現してもらいたいなと思っておりましたんで、それらが、あまり見当たらないという思いでこう聞くんですが、この企画戦略推進室、私はこの言葉すごく重みがあっていいと思っていました。ただ対外的に見ると、その言葉の持つ重みというのがなかなか他の市町村から見るとこう重いイメージがあって、少し、言葉的に柔らかくなったんじゃないかなと思っています。中身は変わらないとは言っていても、中身が変わらなければ変わらないほど、やっぱりインパクトを与えるためには戦略室、企画戦略室の方が、強いイメージで、仕切れるんじゃないかなという思いがして、この辺はトーンが折ったことについては少し残念だなという思いがありますので、これからの中身をやはりこう見ていきたいと思っています。現実的には今短期中期長期、このことについてはこれからの課題だということで、受け止めました。やはり町は町民自体は、選挙で町長が変わったということは、何らかの町も変わるんだという期待感があるわけですから、それをいつ示してもらえるのか、それがやはり一番の思いだと思うんですよ。そのためにはやはり今新年度予算の中で、そういったものが示されないということは、やはり町民の方々も残念に思うんではないかなと思っています。そういうところからして、極力早めに 自分の町長としてのカラーをやはり表に出せるように、この短期、中期、長期、誰しもが町民が分かりやすいような政策を提示していただいて、より町民の熱いその支持を受けて、もっと町が活性化されるように、頑張っていただきたいなと思います。改めてこれ最後になりますので、最後にこの自分の思いをいつ頃までに示されるということは言えないという言葉は述べましたけれども、まず次に3月議会の次、6月議会ですから、まあ、6月までにはある程度方向性を示して、町民の中に、田村町長のカラーを報告できるような考え方で、取り組んでいただきたいと思いますが、その思いだけ、ご答弁いただきたいと思います。
8番今村貞一議員の3回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
3回目の答弁をいたします。その私自身のカラーが出ていないと、まあ、こういうことなんですけれども、私はこの90日の中でですね、精一杯自分自身のカラーを出してきているというふうに思っています。まずやはり何よりもこの町をこの元気にしていこうという中で、町民の皆様、議員の方々、そして私ども行政合わせて、これが一丸となって今の現状を打開していくと、その思いを強く一つにしていくということが大事だと思っています。その中でやはりこれを誘導していくためには、役場力というものの強化というものが大事だと思っています。役場の人たちがやはり仕事にですね、誇りを持って町民の皆様方から信頼をされて、そしてその中で役場の人たちも頑張っている、俺も頑張るぜと、こういうふうに町民の皆様から言っていただくことのできる共同の社会というものを作り上げていくことが大事だというふうに思っています。したがって今できるところから、このいわゆる地域経済活性化というこの自分自身が訴え続けてきたことを率先をしてやらせていただいていると思いますし、子育て支援についてもそうです。まだまだその例えば長期事業の中で、そのどこが例えばその企業誘致が何年まででできるのかとか、あるいは企業支援についてはどうだとか、細かな事柄についてですね、どこまでできる目標ではなくて、今やらなければならないところから着手していくということがとても大事なことだというふうに思っています。今役場の職員の137人の顔がようやく分かってきた。しかし名前がすぐに出るかといえばなかなか出てこない。その性格の一人一人についてもわからない、そういう状況です。まずやはり今までの行政の運営というものをしっかりやはり検証して見定めた中でですね、自分が今この町を元気にしていこうということを含めて、昨日も申し上げましたが、この PDCA、 このサイクルというものの中できちんとやはり検証して、やはり改善を進めていきたいと、このように思っているところでございますので、そのいつまでこれを示すかということではなくて、まず私の今やろうとしていることを見ていただく中で、この企画戦略、企画政策室ですよね、企画政策室のいわゆるこの会員が3人できます。自分がこれからやろうとしていることについて、さまざまなですね、この今の行政の全般の中にで検証して決めていきたいと思っています。湯沢町が元気になるために、私を町民の皆様が選んでいただいたというふうに私は思ってますので、自らの全力全身全力をかけてですね、一生懸命取り組んでいくことをお約束をさせていただいて答弁といたします。
はい、町長の答弁が終わりました。それでは8番、今村貞一議員に質問事項2について1回目の質問を許します。
はい、頑張っていただきたいと思います。それでは2つ目なんですけど、湯沢学園コミュニティスクールと 学校支援ボランティア運用について、これを教育長の方からご答弁いただきたいと思います。学園の開校が、まあ、目前に迫り、児童生徒同様に我々町民もワクワクドキドキしている状態だと思います。完全な姿の学園のスタートは2学期からと、 なりますが、オール湯沢で取り組む学園は4月から始まるものと思います。中心的な役割を担う学校運営協議会組織、この進捗状況を伺うと同時に、このオール湯沢で学園を支えるこの湯沢学園応援団の組織、この進捗状況も伺うと同時に、実際の活動をいつから始められるのか、そして応援団の目標である1000人に達したのかどうか、現在の状況についてお伺いをまずいたします。お願いします。
8番今村貞一議員の1回目の質問がありました。教育省の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育省。
学校運営協議会組織の進捗状況と支援組織の進捗状況についてでありますが、学校運営協議会の設置を定めた規則については昨年1月に制定しております。その後、平成25年度に文部科学省の委託事業を受託して、組織編成や活動内容など検討しておりましたが、先ほど公募委員が内定し、2月の教育委員会で委員についてご承認いただいたところです。4月1日には学校指定と委員の任命を行って、いよいよ学校運営協議会のスタートとなります。統合して1年目ということもあって、4月の開催は難しいかもしれませんが、早急に学校運営協議会を開催し、学校運営協議会委員をリーダーとして同時進行で学校支援ボランティアも活動を本格化していくものと期待しております。なお、登下校の見守りについては始業式のある4月9日から活動を開始いたします。学校支援ボランティアの申し込み状況については、新規ボランティアだけで140名余り、現在の小中学校の支援ボランティア300名、湯沢町ボランティア連合会の皆さんに協力をお願いしており、それらを含めると非常に多くの皆様からボランティアの協力をいただくことになっていますが、重複と重複等もあり、名簿の整理を急いでいるところでございます。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。8番今村貞一議員に2回目の質問を許します。
はい、着々と準備ができているということを確認できまして、よかったなと思っています。まずボランティアの方も、1000人には達しなくても1000人に近い状況で、町民の皆様をはじめ、こう支援自体がこう広がっているということも確認できました。実際4月はまだ工事途中での開校ですから、この通学支援や見守りなんかについては、即刻始まるということは当然のことでありますが、この以外のものについては最終的には2学期以降ということになるのかなという強い思いがしておりますが、実際運用する、運用するにあたってですね、今後これからの活動自体の方針、ボランティア、特に学校支援ボランティア、これの周知徹底といいますか、どういうところに、どういうように活動できるかということの周知自体は、学校が工事の途中でありながらも進められると思いますけれども、これらについては、実際的なボランティアの登録された人たちを、こうそれぞれの単位で集めるのか、全体で集めて説明されるのか、この辺はどういう手法を取られるか分かりませんが、誰しもがその今の湯沢学園に大きな期待を持っているということは変わりはないと思います。それについてですね、町民に どのような形で今後の説明をと協力を求めていくのか、ちょっと確認させていただきたいと思います。
8番、今村誠一議員の2回目の質問がありました。教育省の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育省。
まず最初に学校運営協議会制度、いわゆるコミュニティスクールというふうに言われております。先ほど答弁で申し上げましたように、25年度文部科学省の委託事業を受けまして、これまで準備をしてきました。2月の6日7日文部科学省ですでに今42都道府県でしょうかね1570校がこのコミュニティスクールを導入して取り組んでおります。湯沢町も来年の4月から取り組むということで、私も2日間東京の文部科学省で研修を受けてきました。全国の教育長、そして学識経験者の大学の教授、文部科学省の局長担当等とコミュニケーションを図ってきましたけれども、この学校運営協議会制度は先ほど言いましたように、まあ4月早々に本来ならばですね、委員の方から集まっていただいて、この地業法の規則上、校長が作成する学校運営の基本方針を承認しなければならないという、このしなければならない規定の合議の承認がありますので、これをまあ早く急ぎたいと思いますけれども、まあバタバタしておりますので、まあなるべくこういった委員の方から学校についてしっかりと理解していただいて、承認をしていただいた上で、そしてボランティアもコーディネーターと学校との間でしっかりとまた協力体制を取る中で、先ほど言いましたように見守り的な登下校のそういった緊急要するものから学校運営協議会等も通して、このボランティアで学校を支援していただく皆さん方も少しでも早く学校の中に入っていただいて、協力をする体制を整えていきたいと思っております。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。8番、今村誠一議員に3回目の質問を許します。
はい、まあ本当に着々ということなんでしょうけども、まあこれは学校運営協議会の組織、まあこの名簿もそうすると近々発表といいますか、こうしていただけるものと思いますし、各応援団の、まあ事業支援体制の、募集人数とかそういうものも、うん、近いうちにこう報告いただけるものだろうなと思っております。今とにかくこの学校運営協議会の組織、これが立ち上げてこれが主体になるわけですから、この人選にあたっては、まあ、教育長が直接携わってやっておられると思います。まあ学校の人事も公にはまだですが、内事はもう受けて着々と先生方の準備もできているんだろうと思います。まあそういう中で新しい校長先生とその学校運営委員と、こういう中でうまくまあ連携が取れなければなりませんけれども、まあこの運営協議会委員、これのまあ公表等についてはいつ頃予定されているのか、最後にお伺いしたいと思います。
はい、8番、今村誠一議員の3回目の質問が終わりました。教育長の答弁を求めます。
はい、はい、
教育長。
学校運営協議会の委員につきましては、まあ学校運営協議会の町で作った規則第4条によりまして、こういった分野から委員の方を選出いたしますというふうなことで、一応町としては20名以内というふうな規則を設けておりますけれども、17名の委員をこの度先般の教育委員会でご承認していただきました。詳しい内訳については割愛させていただきますけれども、 17名のうち、公募委員が2名ということでございます。まあ、委員名につきましては4月早々の候補ユーザーの指名は多分いろんなことで氏名がなかなか入れられないかも分かりませんけれども、早めに、このコミュニティスクールの学校運営協議会の委員については広報ユーザーでいつまのネクストというコーナーで情報提供しておりますけれども、そこでお知らせしたいと思っております。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。それでは8番今村貞一議員に質問事項3について1回目の質問を許します。
それでは次の質問なんですけども、学園の教育及び重点目標についてという表題であります。法小中連続による一貫教育学園湯沢学園の姿を作るのが表題の目標であると考えます。学園の目標はこれまでの学校には、ない言葉で表現しております。法小中共通の目標として年齢学年に応じて伝えたい思い、これらをどう伝えるかについても伺いますし、また園児児童生徒保護者、これももちろんでありますけど、オールユーザーの体制でこの学園を支えるということであれば、この学園の目標であるこの教育目標の重点目標というものを町民に周知する必要があるんではないかと思います。これらをどのような形で伝えるかということを質問するわけであります。まずここに前に配っていただきましたようこそ湯沢学園というチラシの中に、この教育目標、これから重点目標というものをすべてこう記してあります。まず今までの小学校については、各小学校それぞれの思いで決めておりました。それが今回は湯沢学園の目標として、教育目標は人を思い我を磨くということ、そして重点目標においては、求めて学ぶ、思って動く、挑み超えるという3つの目標が掲げておるわけですから、これが湯沢学園共通の重点目標となって、それに沿ってこれから活動されるんだろうと思います。そういう中でですね、本当にそれは学校の中だけでこの目標が周知できればいいということではない、そう私は感じるんで、お伺いするんでありますが、子どもたち、保育園から中学校、そして保護者、それから湯沢町民、こういうものに湯沢学園の思いを伝えるということについて、どのような形で、周知するといいますか、お知らせしていくのか、教育長の思いを伺います。
8番今村貞一議員の1回目の質問がありました。教育長の答弁を求めます。
はい、
議長。はい、教育長。
湯沢学園の目標をどのように伝えるかと、周知期間についてでありますが、湯沢町を誇りに思い時代を担うたくましく生きる子ども、この目標については、湯沢認定こども園、湯沢小学校、湯沢中学校で一貫教育を進める際の学園の目標であり、これまでも説明会や広報等で町民の皆様に周知を図ってきました。2月23日に新聞折り込みをしました。今ほど議員が示されました湯沢学園のリーフレットにも、その方針、教育目標が掲げられています。この法省中一貫の方針を実現するために、小中学校には9年間にわたる義務教育を一貫して進める指標となる教育目標、人を思い我を磨くとして設定しました。湯沢町の未来を支えていく子どもは、相手の立場になって考え、自ら厳しく期待、 磨いていく資質と能力を備えていくことが必須であると考えています。さらに、教育目標を具体化、重点化した、求めて学ぶ、思って動く、挑み、超えるの3つの重点目標としました。いずれも行動的な目標設定とし、学力面では自ら学ぶことを強調しました。特育では相手を思いやるとともに、それを行動に移すことを求めます。体力、気力面ではチャレンジすることを、ことと夢を叶えることを願っています。指導目標として一貫した子育て、教育を実践していくために、保育3年間と小中学校一貫とした前期4年間、まあこれは小学校1年生から4年生、中期3年間、小学校5年生から中学1年生、後期2年間、中学2年生、3年生の目標を設定し、そして保育の3年間の目標を次の小中前期につなげるなど、次の期に基礎となる目標として連続のある学びを作ることとしています。このように湯沢学園では目標を体系的に構成するとともに、行動を伴う目標とすることにより、目指す子どもの姿を多くの皆様と共有し、オールユーザーの体制で湯沢学園の保育、教育を進めていくことになります。以上でございます。
教育省の答弁が終わりました。それでは8番、今村貞一議員2回目の質問を許します。
はい。まあ、確かにこのリーフレットの正面の完成図ですね。これはすごく素晴らしいなと私、こう、つくづく見ています。この本当に完成された姿が、これと本当に同じなのかなという思いもありますけれども、この校舎、これで学校自体の形を整え、そしてその学校がこうあるべきだという思い、これも今回のこの教育目標や重点目標、そのもので全てを表しているんではないかなと私はすごくこう感心したんですが、これだけの思いを本当に歌って、まあ、子ども園である旧保育園園児から、本当に一段ずつステップアップして、まあ、中学卒業するわけですけど、この間に本当にこの湯沢学園の思いを子どもが受け継いで、それを完全に自分のものにして卒業できれば、これは本当に素晴らしいなという思いはしています。そういう中でですね、本当にこれから、まあ、学校運営協議会委員、これが主体となって、この学校を作っていくわけですけれども、本当に理想は高く、持たれたなと思っております。これを本当に、この理想通りに実現するために、この、まあ、運営協議会の委員、あるいは、ボランティアの皆様方、こういう人たちに、このすべての思いを、伝えて、全町民が、本当にこの思いを共通し、この目標、目的、共通してやるには、やはり学校の中だけではうまく進まないと、こう思います。これから時期を見ていってみますか、日々このことを知らしめていく、分かっていただくために、まあ、全町民に周知するということを、このことに、まあ、全てがかかっているんではないかなと思います。府警にしろ、町民にしろ、子どもたちの、まあ、9年間の、12年間ですよね、9年間じゃなくて、12年間の、成長の 家庭、そして中学卒業するときにはもう完成されるわけですから、そういう思いを全てが共通した認識の中で、その子供を見る、学校を支援するということ、これはすごく大きな期待をしております。そういうためにも、今、教育長さんが、全町民に周知するということについては、どういう手法で、どういう方向でということは、具体的にお示しされませんでしたので、改めてここでお伺いして終わりにしたいと思いますが、どのような形でこれを全町民に周知して協力を仰ぐのか、その点をお伺いしたいと思います。
8番、今の定市議員の2回目の質問がおりました。教育長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育長。
周知の方法につきましては、先ほど今村議員から示されました、このようこそ湯沢学園というリーフレットは、2月23日に、新聞折り込みしましたので、ご覧になっているかと思っております。また、公園連携部会というところでこれを所管しているわけでございますけれども、聞くところによりますと2月19日にも、保護者等にも小中学校の保護者等にも配布したというふうなことを聞いております。そんなことでこれからまた PTA 総会だとかそういったのがありますので、折に触れて、このことについては周知していきたいと思っております。また先ほど申し上げましたように広報湯沢のネクストというページでもって、教育委員会の情報提供しておりますので、そういったところも、活用しながら周知していきたいと思っております。以上でございます。
教育長の答弁がおりました。今村議員、3回目やりますか。
じゃあちょこっとお願いします。
はい、それでは8番、今村定市議員に3回目の質問を許します。
はい、周知の徹底ということで今教育長述べられました。それこそはないけど、前段 の一般質問の高橋彩議員が言われたように、災害の中でも小冊子を、配ってもなかなか、配っただけでは見れない、理解できないということもありました。確かにこれを新聞折り込みで、配ってどれだけの人がこれを見て中身を熟知して理想像を捉えたかというと、なかなかそれは統計上といいますか、それを確認できないわけでありますから、配ったからいいということではなくてですね、まして保護者なんかについては時折、します、連絡といいますか、ご説明もできます。ただ一般的な町民に対しては、ネクストっていうその、広報ユーザーの中の部門を完全に、全ての町民がそれを見て理解できるかというと、なかなかそれも問題でありますけども、やはり学校に来られる、保護者や、ボランティア、ということに限らず、全ての町民が同じ方向を向けるための周知、これはやはりこういうものだけでは賄いきれないところがあると思うんですよ。だから時折ネクストというそのページを使って、報告するにしてもですね、やはりもっとこう私は告知の方法というのはもっと考えるべきではないかなと思っています。いやそういう点で、少し皆さん方といいますか担当者の方に、本当に周知できたのかどうかというその、ことも含めてですね、取り扱っていただきたいなと思います。実際2学期から完全に、校舎ができ一般町民の方も学校訪問ができる機会もありますから、本当に期待といいますか思いは相当大きなものがあると思います。この学園を育てる、子どもたちを育てるために自分が何ができるかということを考えるためにもですね、一般の内覧、これには本当に町民多く見ていただく、知っていただくということも含めてですね、この学園の姿というものを町民に植え付けていただきたいと、こういうことを強く要望して、 終わりにさせていただきます。
今ぐらいに要望でよろしいですか。
はい、要望で結構です。
はい、それでは以上をもちまして、8番今村財津議員の一般質問を終わります。暫時、休憩をいたします。ただいまの時刻は、12時5分であります。13時15分まで休憩をします。ご苦労様でした。